もしもし、テレホン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。相続のことで、少々質問させていただきたいんですが、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。まず、あなたおいくつですか
?72 歳です。
奥様いらっしゃいますか？
ええ、68の妻がいます。
はい。はい、家族構成を教えていただきたいんですけど、
3人の娘、うん、年齢言いますか？
はい。
長女39、
はい、
次女36、
はい、
三女33で、
はい、
3人です。
わかりました。で、相続の問題ということはどういうことですか？
私の相続というよりかは、
はい、
妻の母親の家のことなんです。
うん、あ、はい、つまり奥さんのご実家ってことですね。
そうです。1年半前に、
はい、
妻の兄が亡くなりまして、
はい、
その葬儀の時にですね、
うん、
20年前に失踪していなくなった兄嫁が葬儀に突然現れましてですね、
うんはい、
そしてもうつい1ヶ月ぐらい前からちょこちょこその家に入ってきて、
うんはい、
で今ではそこで生活し始めて、
はい、
で妻の実家とその兄のいた家っていうの
は、あ、はいはいはい、
同じ土地続きで、
はい、
そして距離的にもわずか4メートルか5メートルもないような距離 で、
はい、
で同じ土地をその土地の所有権っていうのはもともと持ってたのは、うん、妻の父親の名義ですから、
はいはい、
でそのままの土地です。で母親は今現在は入院下療で、うんはい、その介護のために妻は実家にちょこちょこ帰ってきてるんです。
あ、つまり、ご実家はもうお父様はいらっしゃらなくって、でお母さんはおいくつですか今？
もう97になろうとしてます。病院にいるんですけども。
あ、病院にね。あ、
はいはいはい。
あ、なるほど。で、
母親の面倒を見る、面倒って言って世話する人は妻しかいないんですよね。実家から、うん、近くの病院まで通って、うん、そういう世話してる時に、
うん、
その20年間不明だったその兄嫁が帰ってきて、
うん、はい、お兄さんは、ね、ご病気で亡くなったその1年半ほど前
ですね。その家の中で玄関先で倒れたのを、う
ん、はい、
妻が見つけて、
はい、突然亡くなったんですね。
そうですね、はい、そして兄のポケットの中にある財布から、
うん、
息子の電話番号だけ確認して連絡したところ、
はい、
息子は駆けつけてきたんですが、
うん、はい、
その時にその家を飛び出していった兄嫁が
20
年ぶりにそこに現れて、
うん、はい、あ、ということは息子さんが連絡したってことですか？
そうです。
あ、息子さんと出て行かれた奥さんっていうのはずっと交流があったんですか？
らしいですね。
あ、じゃあ娘さんともその交流があったんですか？
うん、そうです。ただ兄の死亡と同時に、
うん、
兄がいなくなった家の中に20年ぶりに兄がいなくなったら、
うん、
まるでバトンをタッチするように家の中に入ってくるってどういうことなのか、
うん、
ちょっと普通で言えば家を出て行っちゃったらこれ離婚じゃないのかなとはまあ思うんですけど、まあそれは知らないですけどね、う
ん、20年全く音沙汰なしだったんですよね。
一切ないです。全くないです。
じゃあ今その、奥さんのご実家っていうのは、
ええ、
兄嫁が今いるってことですか？
この実家のこの家じゃなくて、
ええ、まあ、
すぐ同じ土地の
同じ土地続きのところにね、
の土地の家に、
うん、
生活兄が元住んでた
ところに
隣なんですよ。すぐ隣なんですよね、はい、そこに兄嫁が戻ってきたんですよ。
生活なさってるわけですか？そこで
今してます。それで勝手にその実家の家の、
うん、
植物をいろいろ植えたりしてるものを、
はい、
勝手に自分で持って行ったり移動させたりするから、なんとかやめてくれというような張り紙したりしてるらしいんですけれども。
はい、お話はなさってないわけですか？
直接話できないって言ってますね、怖くて。
怖い？
同じ年なんですけども、
はい、
なんか、殺気がすごい殺気立ってるっていうか、うん、兄の家族が崩壊したのはこの元妻によってなんで、
何の理由で出てったんですか？
兄と別れたいっていうことだったみたいですよ。
ああ、なぜ別れたいんですか？
まあその時ちょうどね、別れる時に、別れるといなくなる時に、
うん、
会社でなんか事故があったらしいんですよ。そういう時の上役だったみたいで、責任取って会社を辞める、その退職金を持って 逃げようとしたらしいですね、兄嫁が。
はあ、うん。
だからそれを止めに入って殴りかかったりして、いわゆる今で言えば DV みたいになって、
うん、
それで、うん、家を嫁が飛び出したみたいなんですけども、
はあ、それはお兄さんからお聞きになったお話
ですか？昔そういう話があったんです、
はい、
兄の家庭が崩壊して、本当の原因はこの兄嫁にあるはずなのに、
うん、
それがどうして死んでから入ってくるんで、
いや気持ち悪い話ですよね。
僕もちょっと気しかねるので、うん、それだって法律で裁けるかどうかわからない
の、はい、お兄さんは どんな方でした？
もう若い時はね、非常にきちんとしてまして、
うん、
でもそれが会えば会うほど覇気のない生活していたので、
うん、
そういうふうになったのはやっぱり兄嫁がいなくなってからなんですけどね。
じゃあまあ突然現れた兄嫁の人がご実家の、まあ、別棟とはいいご実家でずっとこう我が物のようにいるというのはちょっと穏やかじゃないですよね。
だからこの人の目的は、うん、だからやっぱりあの遺産っていうか、
あ、今そのお母さんが亡くなったらですか？
ええ、兄嫁にそれが行くのかどうか、行ってもらいたくないというのが希望ですよね。
はあ、はあ、わかりました、
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の酒井誠先生です。先生よろしくお願いします。
どうも、
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
一つのポイントはね、
ええ、
その20年間の間に、
ええ、
お兄さん夫婦は離婚はしなかったっていうふうに伺ってるんだけど、それでいいんですか？
ええ、してないということを強調してます本人が。
じゃなくてそれは確認されました？
ええ、
それは間違いないんですよね。
ええ、間違いないです、
で離婚していないっていうことは、
ええ、
そのお兄さんが、まあなたから見ると義理のお兄さんですが、お兄さんが亡くなった時にその20年間行方不明だった女性は、あなたのお兄さんの奥さんなわけですよ、配偶者。
そのままなんですか？
行方不明になったから離婚が成立するっていう法律はないので、
あ、
音信不通なのになんだよっていうお気持ちはわかりますけれども、まあ、音信不通になる理由はいろいろあるじゃないですか、
はい、
出てった女性の方に原因があることもあるし、残った男性の方に理由があるかもしれない、原因があるかもしれない、
はい、
20年前にいなくなっちゃって葬式の時に戻ってきて、でどうも席は抜いてないと、で席抜いてないっていうことは奥さんのまんまなので、例えば失踪宣告とかいう制度は7年見つからない場合は法律上死んだこととみなすという制度はあるんだけど、でもそれは本当に生きてて後で出てくれば失踪宣告は取り消されるわけですよね、
そうしたらあの今のその兄嫁というのはあの配偶者ということで、
うん、
でそのまんま居座っても文句は言えないということですね。
あなたの態度から言うとそういうことになりますよね。要するに20年いなくなってる間になんでお兄さんは離婚の手続きを取らなかったんでしょうかねって話になるわけですよ。
あ、
だって裁判所はあのどっちかについてものを見ないから、
はいはいはい、
確かに別居続いてるけども、
うん、
妻からも夫からも離婚したいっていう意見話はなかったよと。
あ、
虚偽離婚届を出そうと思えば出せるだろうし、できないんだったら、調停とか裁判をやってね、もう夫婦の実態がないから終わりにしましょうっていうチャンスは20年間あったわけだから、
はい、
でそれをしないという、まあ、選択をしたというと言い過ぎかもしれないけど、少なくともどちらからもそういうことをしなかったわけですよね。そうすると、そうすると、結婚が続いてるってことについて、周りがいくらおかしいと言ったって、夫婦の関係って当事者2人の問題じゃないですか。周りがおかしいじゃないかっつったって、強く結びついているカップルはいくらでもいると思うんで、だからおかしいじゃないかと言ってみてもちょっと虚しい、それは本人たちが決めることですっていうのが、法律の建前なのね。
うん、
であともう一つの遺産の話、こっちからサイドからすると、20年もほっといて今更相続人ずらしてくるのかっていう気持ちになるのは、
あ、そうです、そうです、
わかりますよ、わかりますけど、残念ながら相続っていうのはお兄さんの財産の相続人というのは、法律上の奥さんであるその兄嫁さん、戻ってきた兄嫁さんと、あと息子さんと娘さんがいるのかな、
はい、
だからその3人が相続人ということになるから、そもそもお父さんの相続をちゃんと処理してるかどうか、してなかったらどうするかっていう話がありますよね、本当はそれを遺産分割協議をしなくちゃいけないんですね、
はいはい、
でそれをどうしたのかっていうのが少し気になっていて、お父さんが亡くなっ ったのは、何年前って言ったっけな、
6年ぐらい前、
ね、6年前か、ね、でその時にお兄さんはそもそもお父さんから何をどれだけ相続してたのかっていうことが、あなたの奥さんには関係してくるわけね。
はあ、はいはい。
でそれ6年半前でそのままにしてるケースも世の中にはあるので、そのまま住めればいいやっていうふうに6年ぐらい放置されちゃうことはよくあるので、だとしたらそれをちゃんとしなきゃいけないし、していないときはあなたの甥っ子さんと姪っ子さん、つまり お兄さんの代わりに甥っ子さん姪っ子さんが出てこなきゃいけないので、お父さんの相続が終わってないとね、それをちゃんと整理をしておかなくちゃいけないですよね。でその上でじゃあお兄さんの財産はどうなるのかということを決めた上で、戻ってきたお嫁さんとその子供2人がどう相続するのかっていうことをしないといけない。でそこの分け方はいろいろあるし、もともとそのお兄さんの住んでいた家っていうのはこれは誰のものなんですか？お父さんが建ててあげたの？
あの建物はこの兄貴が建てた。
じゃあ お父さんの土地の上にお兄さんが建てたんだと。
そうですそうです。
とお兄さんの家だねきっと。
そうです、そうです。
でも敷地の利用権はおそらくお金払ってないんだとすれば、使用貸借っていうことになるから、そんなに強い利用権はないんだと思うんですよ。
敷地は払っていないって言ってました。
うん。そうすると使用貸借といってそんな強い利用権限があるわけではないので、お父さんの相続をどうするか、それは誰と誰が話さなきゃいけないのか。でその上で、じゃあその後に死んだお兄さんはどういう財産を持っていて、それをどういうふうに分けるのかって話をいずれしないといけないんだろうと思うんですね。
はあ、いずれはそうなりますね。うん、
で、
はい、
今のご心配なのは、そうは言っても、うん、そもそもそこにいるのはどうなのかっていう、
そうなんです、
ね、話なんだけど、まあそれは一応と言っちゃちょっと語弊があるけど、法律上は奥さんなので、お兄さんの家にいるのは頭からダメとは言えない感じですよね。だけど敷地についてはお父さんの財産なので、例えばそれお母さん一人で相続してたとしますとね、お兄さんの家として建てたんで、20年前に出てった兄嫁を住まわせるために建てたんではないなんていう理屈もあり得るかもしれないし、その辺はね、法律的にかなりテクニカルな問題があるのでちょっとここで全部説明するのは難しいんだけど、そういう問題も含めて考えなくちゃいけないと。でただ、はい、向こうに、はい、兄嫁さんの方に有利に考えて、じゃあそこにいるのはまあ今はしょうがないと仮にしますよね。でも実家に入ってくるのはダメですよっていうのは全然言っていい話です。
そう、ありがとうございます。
だからちょっとね、いろんな感情の問題と法律的な問題が絡むので、それをちゃんと分けて区別して考えた上で、お父さんの相続とそれからお兄さんの相続を順を追ってきちんとこう専門家に相談しながら処理をしていった方がいいと思います、はい、ちょっと一つ聞いていいですか？お近くだって言ってたから、その20年前に兄嫁さんが飛び出していっちゃう前は、兄弟夫婦というか
交流ありました。
でね、ありましたよね、結局世代も近いと思うんで、向こういとこ同士ってことですよね。
そうです、
で、はい、ご夫婦も年は近いわけだから、家族ぐるみ仲良かったんじゃないかと思うんだけど、それはどうだ
った？仲良かったです。仲良かったです。
で、その時の兄嫁さんはどうだったんですか？
普通に接してました。
で、そうするとね、その出てっちゃったところの中身がよくわからないので、こういろいろこう妄想広がっちゃってるのかもしれないから、
はい。
その上で昔は普通に付き合ってたなと思うと、今、言っていただいたようなことで話ができるかもしれないですよね。
ありがとうございました。本当にちょっとこちらも本当に反省しなきゃいけないところがあります。本当に
ちょっとこう人間力を大きくして対処なさってください、
はい
はい、まず会話、まず対話からしか何も始まらないですから、
はい、
はい、
ありがとうございました、本当にありがとうございました。感謝してます、
はいはい、じゃあ失礼いたします、
はい、ありがとうございます、
はい。